二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。リンゴ、ブルーベリー、サクランボ、さまざまな果物の産地でもあるここ二戸、浄法寺の岩手ベリーズファームではいちごの生産を行っています。え、二戸でいちご？そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の二戸宝探しは二戸産いちごについてのお話を聞いていきます。ということで早速浄法寺小泉にある岩手ベリーズファームに向かいました。
それでは岩手ベリーズファームさんの方にお邪魔しております。お話伺うのは今日は小泉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
主に扱っているものとしてはどういう、
まあいちごですね。はい、
いちご。
はい、
すごく素朴なことなんですけど、はい、二戸でいちごできるんですね。
できます、はい。はあ、
ここベリーズファームさん自体は何年ぐらいやられてるんですか？
そうですね、あまり計算したことはないんですけどもまあ大体16年ぐらいだと思います。
16年。
はい、
いちご。
はい、
すごく申し訳ない話なんですけども、その去年お年とか、まあ、番組でもいろいろ世話になったことありますので、それまでこう二戸でいちごって本当に私も知らなかったですよ。
そうですね、はい、知らないと思います
なんでまたいちごだったんですか？
なんでまた、たまたまブームだったんですよね。
ブーム、
ちょうどその頃を始めた人はいっぱいいたんですけども、残ってるのが自分たちだけっていう感じですかね。
そうなんですか。
はい、まだ近くに一軒ありますけども、まあ少なくなりました。
元はもっといたんですか？
いました。組合作ってて、
はいはい、
7軒ぐらいあったんですけども、
うん、
今2軒だけになりましたんで。
そうなんですね。
はい、あのいちごってね、あまり暑いのが得意じゃないんですよね。
はい、
だいたい適温として20度から25度、それぐらいがいいので、
はい、
まず東北地方のちょっとこう高冷地っていうかね、高いところ、
はい、
そういうところで夏場作るっていうのがまずメインになってましたね。
そうなんです
か。はい、
まあ、ってなると確かにこの浄法寺でやってても全然おかしくない話ですよね。
はい、山のふもとですか特別あの夏のいちごっていうのはね、冬とちょっと違うんですよね。
はい、
はい、あのまあケーキとか業務用っていうのもあるんですけども、夏の場合はあのサラダとかね、そういうので使って食べても、
はい、
美味しくいただけるのかなと。
サラダでも。
はい、まあ、あのトマトみたいな感じで、
はい、
いちごを使ってもらえれば酸味があって結構さっぱりすると思います。
はいはいはい、
まあ、そういう感じからしても、みんなに知ってもらえればいいかなとは思っていました。
ベリーズファームさんのそのいちごっていうのはどちらで買えるんですか？
まあ直売っていうかね、うちで売ってるか、あまりお店屋さんには卸してないんで。
卸してないんですか。
はい、ほぼ関東方面に出荷されますので、はい、まあ、直売みたいな感じにしかなってませんけども、
うん、直で連絡したら大丈夫ってことですか。
そうですね、連絡をもらえれば、
はい、
あのジャム用とかね、
はい、
この間あのジャム用のイチゴっていう話をしたら、
はい、
ジャム用の品種かなっていうふうに言われたんですけども、
はい、
あのそういう品種じゃなくてね、ジャムにするには規格外っていうか、
はいはいはい、
規格を外れたようなやつをジャムにするんで、
うん、
まあ、そういうのもお話をいただければなんとか手配をすることはできますので、は
い、ベリーズファームさん、あの SNS やられてますよね。
はい、
そういうとこからも連絡しても大丈夫なんですかね。
はい、大丈夫です。
今何やってましたっけ。
Facebook
ですね。
あとは Instagram。
インスタもやってますね。
はい、Twitter やってたんですけどね、
はい、
どっか行っちゃいましたね。
すでに収穫の時期を迎えているとのことでしたが、ビニールハウスの中を見せていただきました。
さあ、それではハウスの中にお邪魔しております。あのパッと見のまずの印象なんですが、土にもう植わってる状態、まあ、いわゆるこうハウスにある作物育てるの形とはちょっと違うんですね。
そうですね、あの土耕栽培じゃなくてこれは耕雪栽培と言いまして、
はい、
あの台を組んで作業性を考えて高いところにあります。
あの我々の今本当腰の位置というかぐらいに、
ね、
はい、胸の位置ぐらいにあるのは、これはその作業を考えて。
そうですね、土耕はどうしても腰が痛くなってね、
かがみますもんね。
はい、大変なんですよね、はい、で一番楽なんですよこれが。
へえ、いちごってその土から生えての感じですけども、そんなに背大きくならないんですね。
まあならないといえば、
はい、
ならない。まあ30センチぐらいですからね。
はいはいはいはい。でここでビニールハウスで栽培ということなんですね。
そうです、
うん。最初から最後までビニールですか？ビニールハウスですか？
そうですね。
あ、
はい。
へえ、そうなんだ。ビニールハウスで育てる利点っていうとどんなとこなんですかね？
利点というかですね、あのどうしても雨よけなんですよね。雨に当たると病気になっちゃうので。
雨ですか。
雨に当てないように育てるっていうのが大切です。だからあの一般家庭で露地外で栽培してるとどうしてもあのカビが生えたりね、
はい、
カビって、
はいはいはい、
なんていうのかな、あのネズミ色っていうか灰色っていうか、
うん、
そういうカビが生えるイチゴができちゃうんですよね。
はいはいはい、はい、
でそれを避けるためになんていうの、雨を避けるっていうかね、湿気を避けるっていうか、
はいはい、はい、イチゴでいうとその雨っていうのが一番大きいんですか。
雨、うん、雨、あと動物よけっていうのもありますね。
やっぱり動物来て食べちゃうっていうのもあるんでしょうね。
そうなんですね。
あれですか、やっぱあのハクビシンとかの辺ですか。
ハクビシン、タヌキ。
タヌキも、
はい、あと何です、鳥ですね。ヒヨドリとかね、カラスも来ますし、もう敵はいっぱいいます。
敵はいっぱい。これ取材している日もちょうど雨なので、まあ、こういう雨対策としても出しっていうことなんですね。
そうです、
うん、
湿気は苦手ですから、
ね、湿気苦手なんですね。
はい、
はあ、であのその旬の時期って本来は何月。
いちごの旬ですか、今ぐらいでしょうね、ちょうど露地物っていうかね、
はいはいはい、
あの外で 自然に花が咲いて実ができるのがちょうど今ぐらいですね、
うん、
6月ぐらい5月6月です。
あんまりこう秋とか冬とかはないんですか？
まあ冬に取れるっていうイメージありますよね、い
ちごって。そうなんですよ、ちょっとどっかであれなんですけど冬のイメージがあるんですよね。
うん、あれはね、あのいちごを騙して作ってるっていうかね。
はあ、
うん、
本来の時期じゃない。
そうそうそう、電気つけて日の長さっていうかね、日照を長くしたりして騙しちゃってるっていうかね。
ああそうか。
で、あのなんていうの、本当は寒くなって日が短くなって眠りたいんですよね、休眠したいんですけども、うん、それをこう寝ぼけさせた状態っていうか、
うん、
ちょっとうつらうつらっとした状態で栽培してると勘違いしてこう花がどんどんと出てくるっていうかね、春っていうかこうちょっとぼっとしたような状態で、
うん
うん、そうすることによって花が連続して出てくるっていう。で本来あの寝せてしまうと、
はい、
あの品種というか一気なりのイチゴは一回花が出てくれば終わっちゃうんですよね。
はいはいはい。
あの春先に露地で育ててるイチゴは一回花が咲いちゃうともう次花は来ませんので終わりなんですけども、
うん、
寝ぼけた状態だと次々とまた出てくると。
うん、そっか。
それであのなんていうのかな、冬のこうちょっと気温の低い時に暖房をかけながら育てるっていうのが、まあ、南の方だと、
はい、
うん、作りやすいのかな。
うん、
こっちの方だとちょっと寒くてね。
やっぱそうですね、
うん、あんまり冬に作るっていうのは大変なんですね。
なるほど。で改めてその今ハウスの中にいますが、その品種としてはどういうものなんでしょうか？
品種、これはですね、はい、あのさっき一気なりと言いましたけども、これは四季なりと言いまして、
四季なり、
はい、はい、あのシーズン通して花が出てきますので、
へえ、
何の苦労もしなくても取れるんですねこれ
そうなんですか。
はい、
はい、
これは一応あの四季なりの鈴あかねという品種です。
鈴あかね、
はい、
ちょっと初めて聞く名前ですね鈴あかね。
そうですね、一般にはありませんので。
あ、そうなんですね。
ほぼ業務用でケーキとかね、
はいはい、
そういうのに乗っかってるので、
はい、
一般のスーパーにはまず出ません。
出ないんですか？
はい。まあ冬のイチゴに比べればそれほど美味しくはないと思いますね
あ、そうなんですか。
はい、
お、あの僕前にあの小泉さんの方からいただいたトークン、
うん、はいはい、
っていうの、あれもここにあるんですか？
はい、
お、
2列半ほど。
2列半、 こっち側がそのトークンですか？
そうです。
葉っぱの色濃い気がするんですけど気のせいですかね？
いや、濃いです。
やっぱ濃いですよね。
はい、色も濃いし、木も大きいです、ね、
はい、木も、あ、確かに、はいはいはい、
実も大きいんですけどね
そっか、あの字が何ですか、桃の香り、
はい、
って書いてのトークン、本当にこう桃のような香りがふわっとくるんですよね。
あの何、冬の頃は結構ね味も甘みがあったんですけど、今は酸味が勝ってきましたね。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、時期によって味の変化ってあるんですね。
はい、あのなんていうの、暑くなるとね酸味がないと日持ちしないっていう。
へ
で逆に寒さに耐えるには甘みがないと耐えれないって。で寒いと甘くなるんですね。
寒いと甘くなる、
はい、で暑くなってくると酸味が強くなってくる。
へえ。
トークンに関しては 寒さがあった方が美味しいですね。
寒い時期の、
はい、でも甘みだけっていうのもね、
あ、なんかそっか、はいはいはい、うん、
ちょっと酸味があるとやっぱり引き立ちますんで、うん、やっぱり今の時期のいちごが美味しいです。
番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、浄法寺のとある林の楽曲についてお話ししますと。とあるってどういうことだよっていうね、話なんですけど、まあ、ちょっとね、分からなかったんですよね。何林か、そこが。でもね、まあ、僕も市内をね、ぐるぐるね、いろいろ素敵なね、風景を求めて、そして、まあ、道もね、まだ分からなかったので、いろいろ土地勘をつけようと思ってね、ぐるぐる回ってたんですよね。そしたら浄法寺の、この二戸のこの駅の方から行って、ずっと抜けていって、で一戸の方にね、途中左に入る道があって、あ、こんなマニアックな道もちょっと行ってみようと思って入ってみたら、すごいなんかいい風景で、そこにね、両側に林がねあったんですけど、それがすごく僕の中でこう、なんていうんですか、イメージするこう、なんかこう癒される風景のそのまんまの風景だったので、うわ、これやばいと思って、まあ、大体僕移動中はね、楽器を車に積んでるんですけど、こういうミニのキーボードをね、それでもうその邪魔にならないようなところにちょっと車を止めて、そこでメロディーをね、そのなんていうんですかね、僕はこのプロジェクトの中で、まあ二戸の旅人プロジェクトっていうね、このプロジェクトの中で、まあ全部その場所で曲を作るというのをねやっていまして、なので今回もね、この浄法寺のとある林で作った楽曲のメロディーをじゃお聴きください。というような感じでね、実はこれはまだ完成したものではなくて、こういうメロディー、今スケッチのような形でね、皆様にちょっと聞いていただきましたけど、ぜひぜひそちらの間違ってないやつも楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
浄法寺岩手ベリーズファームのいちごについてお話を聞いている今回の二戸宝探し。二戸の果物はどれも美味しいですが、いちごもまた本当に美味しいんです。まさに二戸の宝。前半ではビニールハウスでの栽培についてお話を聞きました。後半ではいちご栽培やいちご農家についてのお話を岩手ベリーズファーム小泉さんにお聞きします。
今働いてる方っていうと何人ぐらいいらっしゃるんですか？
は
い、
今はね、2人なんですけども、
はい、
一応7月からもう1人、
うん、
あと助っ人が
助っ人
助っ人が6月ぐらいには現れるはずなんですけども
助っ人が
助っ人が
はい、一応忙しい時期にってことですか。
そうですね。
あ、そのいちごの収穫時期ですか。
そうです、あの7月、6月から7月が1回目の繁忙期ですんで、そこをなんとか乗り切りたいなと思ってました。
あのいちごの収穫っていうのが僕パッとイメージがつかないですけど、大変なんですか。
はい、大変です
手作業ですか。
手作業ですね。あのよくハサミで大変ですねって言われるんですけど、ハサミは基本使いませんので。
ハサミは使わない、
はい、手でもぐっていうんですかね、
はいはいはい、
そういう感じですんで、もう多くなってくると手首痛くなってきます
そうですよね、
はい、あ、
それは大変だな。へえ、まあ、そこがこう1回目の繁忙期。
そうです。
夏いちごなんで、やっぱその夏時期が終わると落ち着くんですか。
うん、一旦8月は落ち着きますねただそこで落ち、あまり落ち着かれると大変なんですね、
はい、あ、その後もあるんですか。
経営面でいくと、
あ、
9月にもう一回山が来ないと、
はい、
うん、ちょっと大変です
ははははは
だから7月とまあ、9月10月に山が来てもらえれば、
はい、うん
うん、非常に助かります。
そうなんです、はい、まあ、言ってやっぱりイチゴも自然のものなので分かんないところもありますよね。
はい、うん、まあ、お天気次第です。
お天気次第、まあ、ちなみに去年おっとしとかはどうだったんですか。イチゴと生育的には
去年はやっぱり失敗でしたよね。
あ、失敗なん
だ。はい、
原因は、
原因は肥料分です
肥料分
はい、あの窒素分っていうかね、なんかあんまり難しい話になりそうなんだけど、はいはいはい、窒素分、あの肥料の3要素、
はい、
窒素、リン酸、カリって、
はい、うん、
そのうちの窒素分をちょっと多めに与えすぎてしまったと。
あ、
で栄養成長かなに傾いちゃって、うん、花芽の出が悪くなっちゃったっていうのが去年の失敗ですね。
そうか、
はい、で今年は窒素分控えてリン酸分をちょっと多めにと、
うん、
どうなるか
さっきのその気温のところで言うと今のところどうなんでしょうね。そんずば抜けて暑い日っていうのも何個かあった気がしますけど、
うん、それは大丈夫なんですけども、今年あの温度差がね、
温度差、はい、
はい、ちょっと人間も倒れそうなくらいの温度差ですね。
いきなり暑いと思ったらいきなり寒くなってっていうのが、
でまあ、多少影響はしてるのかなという気持ちはありますけども、それもまだこの先見ないとわからないですね
そっか、うん、ですね。その辺もハウスでの温度管理になるんですか。
そうですね、まあ、暑ければ暑いのが続いた方がね、
はい、
あの管理はしやすいんだけどもこう上限が激しいと、うん、大変ですよね。
大変ですよね、
まあ、地元にも多少は、うん、出したいなとは思ってるんで、
はいはいはい、
うん去年からね、あの県内にはちょっと出してるんですけども、
はいはい、
また地元には出てないんで、
あ、
東京方面もいいんですけどやっぱり地元っていうのもね、うん、
はいはいはい、
なかなかあの食べる機会もないと思いますんで、地元にも夏も いちごがあるんだよっていうのでね、知って食べてもらいたいなとは思います。
うん、
まあ、岩手県少ないんですよね、
い
ちごがね、
あ、そうか、
あまり イチゴの得意な県ではないので、結構青森宮城はイチゴ盛んですけど岩手は、ね、あまりないですもん。
そっか、聞かないですもん確かにね、
うん、岩手生まれっていうか岩手が関係してる品種は結構あるんですけども、ね、
はいはいはい、
でも岩手ではやってないっていう、不思議ですけど
不思議な、
なんでしょうね
うん、まあまあ実際こうね16年ですか、そのいちごをやってきてっていうのがあるのでね、
うん
うん、どうなんでしょう、やっぱこう小泉さんってここら辺切りがわかんないですけど、小泉さん的にこういういちごをやる方っていうのがもっと増えればいいなとかっていうのってあるんですか。
うん、あんまり増えられても大変なんだけども、
はい、
まあ、ある程度はね、うん、行った方がいいかなとは思いますね。どうしてもあのなんだろうね、注文に応えきれないっていうところがあるんで、数多くあればまとまってできるっていうのも強みですからね。どうしても大きい取引先になってくると注文される量が半端じゃないんで、
はいはいはい、
対応できないんですよね。そうなってくるとやっぱり何件かまとまれば、
はい、
うん、
そうですね、
いいのかなとは思ってましたけど、
はい、
なかなかいませんね
まだまだ農業の可能性を秘めている地域なんだなと感じました。個人的には新たな農業にチャレンジするというのも、長年続く田畑を守り抜くというのも、どちらも素晴らしいことだと思います。その姿勢こそ二戸の宝です。そんな皆さんのことを番組は応援していきます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。